皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルン語音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年8月3日にミーフィーネットで発表された青年同習ターファーを修練することで人生の意義を見つけたという内容の第1回目です。それではお聞きください。青年同習ターファーを修練することで人生の意義を見つけた。文、ニューイングランド地区のダーファー弟子。主婦、こんにちは。同州の皆さん、こんにちは。1、法を得る。私は幼い頃、学業のみを重んじており、家庭教育のもとで成績はトップでした。学部を卒業した後、修士号と博士号を取得することを決意したのですが、私の心の奥には常に名声を求める強い執着があり、研究の仕事に携わるようになると気持ちが深く落ち込みました。あらゆる場面で無駄に思えるような様々な問題にぶつかったのです。自我への執着が自分のことが微小だと感じさせ、時には仕事や生活を続ける意欲さえ失わせました。危険に直面した私は、自分の苦しみを解決できる答えを探し始めました。その過程で、私は物質世界の現れは一つだけではないことに気づいたのです。科学者たちは物質世界を単に解剖し、その一部分だけを研究すると同時に、理解できない部分を捨ててしまうのです。その後、私はスピリチュアルな次元を探索し始めました。科学者としての私は、仕事や日常生活に直面し、混沌とした環境と人々に直面して、常に葛藤しています。物質世界の複雑な科学と、高い次元のスピリチュアルな次元という一見共存できない二つのものがあります。科学的な面では研究室に行って実験をしたり、自分の分野で新しいことを学んだりすることは詐欺だと感じて嫌になります。スピリチュアルな面では絶望を感じ、進める道が見つからなかったので、この苦しみは毎日続き、終わりがないように感じていました。新型コロナウイルス流行の収束後、私の状況はさらに悪化したのです。その困難な時期に、私は2019年に初めて見たシュンユンの公演、特にそのオープニングのことを思い出しました。昨年4月、私は2人の友人とそれぞれ2回のシュンユン公演を見ました。最初に見た公演では、ダーファーとダーファー弟子の素晴らしさと厳粛さを感じ、ずっと泣いていました。途中の休憩時間に、フロントで服を販売している同州に話しかけると、ファルンダーファーを修練した方がいいよ、と勧めてくれました。最初は修練するつもりはなかったのですが、ダーファーのことをずっと考えていました。ファルンダーファーについての情報を探し始めました。5月13日の世界ファルンダーファーデーが近いことを知り、5月13日、私はひざまずいてダーファー弟子になることを祈りました。その翌日、私はボストン公演の連行展に行き、他の多くの同州と同じように、初めてゾンファー論を読んだとき、多くの疑問が解け、主婦の慈悲を感じました。私は再び自分自身を見つけ、自分の帰る道を見つけたと感じました。法を得た後、 再び研究室に行くと、全く違う気分になりました。私は元気を取り戻し、科学への情熱を見出したのです。さらに、今度は心が澄んで穏やかになりました。以前は何か問題があると、イライラして自己嫌悪に陥り、成功するのを見ると、不安と嫉妬を感じたりしていました。しかし、今、私はダーファー弟子となり、あらゆる物事をより高い視点から見ることができるようになりました。ツァンファールンの第2項で、主婦は、一人の人間が生まれたとき、時間概念のないある特殊な空間に、その人の一生がすでに同時に存在しており、一生だけではない場合もあります。とおっしゃっています。普通の人々にとって、人生で手にするものは、その人に得るべきものであり、周りの人々の成功に不公平はないと理解しています。私が常人だった頃の苦労には不公平はなかったのです。私が若い頃に収めた成功はすべて、自分の徳と引き換えだったことに気づきました。自分のことを証明し、人々の称賛を得る過程で、私は多くの合力を作り出し、それが後の困難の原因になっていたと分かりました。この新しい理解は、私の否定的な考えをなくし、遭遇した困難について思い悩むのではなく、仕事に集中することを助けてくれました。ダーファー弟子は、主婦が段取りしてくださったことに従わなければならず、自分自身を修練者とみなし、ダーファーの起点に立って、すべてを判断しなければならないと理解しています。ダーファー弟子になった今、すべては私の心性を試練するものであり、最も重要なことは、ダーファー弟子としてこれらの試練を乗り越えなければならないということです。2. 春雲を宣伝する中、修練のことを深く理解した。新しい学習者として、私にはまだ改善すべき点がたくさんあります。時々考えすぎて自分の感情を乱してしまうことがあります。例えば、春雲のポスターを貼っているとき、お店の人が許可してくれると嬉しいし、そうでないと心配になります。同州と一緒に上映会をするときには、ゲストが直前になって、日程を変更しないかと心配になるし、自分の言動が他の同士を怒らせないかと心配になるのです。こうした感情は、自分がやるべきことを集中する妨げになったのです。これらの問題の根本が、情にあることに気づきましたが、それを解決する方法がわからなかったのです。ある日、英語をほとんど話せない古い同州と一緒にポスターを貼っていました。店主がいつも彼女がポスターを貼ることに同意していることに気づいたのです。彼女はずっと笑顔でほとんど喋らなかったのですが、一日が終わる頃には彼女が最も多くのポスターを貼った人になっていました。私は驚き、その瞬間、求めずともおのずから得るを思い出したのです。ダーファーを実証するためのプロジェクトを行うときは、連行をするときと同じように雑念があってはならないと思いました。ポスターを貼る際には、求める心や悪い心を排除するように心がけました。すると驚いたことに、歩くスピードが速くなり、さらに、ポスターを貼るのを笑顔で歓迎してくれる店主もいました。ショッピングモールで春雲ブースでのチケット販売を始めたとき、知らない人と気軽に話せるからうまくいくと思っていました。しかし、数週間が経ち、人々はブースにほとんど目を向けることはなく、通り過ぎるだけになってしまったため、 ショッピングモールでのチケット販売は無理だと思うようになりました。他の同州がチケットを売っているのを聞くと、私は新しい学習者だから許されるし、ただ時間を埋めるためにそこにいるのだと思うのも無理はなかったのです。ある日、クリスマスに何を買おうかと考えていると、ある人が2階からミルクセーキをブースに投げつけ、ノートパソコンに当たってしまいました。自分の少年が足りないせいで、救世力に隙につけいられ、ブースに損害を与えてしまったことに気づきました。それからは、主婦や数えきれないほどの神々が私の行動を見てくださっているのだから、常に少年を保つよう自分に言い聞かせ、1分1秒を大切にしなければならないと思いました。ショッピングモールでのチケット販売を通して、チケットの販売は販売能力の問題ではなく、一人一人の修練状態が反映するものだと気づきました。午前中、人々は私の前を通り過ぎるだけでしたが、他の同州が来ると、人々は足を止め、おしゃべりをして、チケットを購入していることに気づいたのです。それらの衆生は皆、その同州と縁があり、そしてこの同州には、衆生がチケットを購入することを妨げている、悪いものを取り除く力と、徳があるのだと思いました。それ以来、私は毎日早起きして、学法をし、練功をするようにしました。そうすることにより、ショッピングモールのチケット売り場で足を止める人が多くなったと感じました。ある時、数人のベトナム人女性が売り場の隣に座っていたので、私は彼女たちに、シュンユンを知っているか、とベトナム語で尋ねました。彼女たちは、シュンユンのことはずっと気になっていたが、よく知らなかった、と言いました。そこで私は彼女たちに冊子を見せ、踊り、音楽、衣装、そしてシュンユンについて私が理解していることを話すと、彼女たちはすぐに4枚のチケットを購入しました。これはこの1ヶ月以来初めて売れたチケットでした。私に関係している衆生は、私がもっとよく修練できるように、いつもそこで待ってくれているのだと悟りました。その後、シュンユンの公園でボランティアをする機会があり、シュンユンの美しさと壮大さを目の当たりにすることができました。劇場に足を踏み入れた瞬間、その光景がとても澄んで明るいものだと感じました。私の心は今まで感じたことのない、とても穏やかで集中できるようになったのです。皆が一丸となって無我夢中で協力して取り組んでいました。多くの観客が公演中に涙を流し、笑顔で帰っていくのを見ました。この光景を見て、私はシュンユンを信じ、その美しさと壮大さをもっと多くの人に伝えたい、という決意を新たにしたのです。シュンユン公演の後、ショッピングセンターはとても澄んで明るくなりました。8周年をすると、妨害するものが取り除かれ、衆生がチケットを買いに来るのを感じました。2023年の初日、私は9枚のチケットを売ったのです。皆、それぞれ自分なりに障害がありますが、それを克服するための知恵と力を主婦が与えてくださったのだと感じました。その後、シュンユンの公演中に、その日チケットを買ってくれた人たちのほとんどに偶然出会いました。この光景を目の当たりにして、修練者一人一人と、かつて救おうと誓った衆生との間には、因果関係があるのだと確信しました。自分の修練状態を向上させれば、縁のある衆生がチケットを購入し、救われるのだと 理解しました。修練は自分のためだけでなく、縁のある衆生のためでもあります。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。